こんにちは、渡辺夫婦です。今日もね、リスナーの皆さんからいただいたレター、お悩み相談などにお答えしていきたいと思います。まず最初メッセージご紹介しまして、そして積立NISAの話、さらに悲しいニュースを見てどう気持ちの整理をしていますかというご質問、最後は、仕事でいっぱいいっぱいになって、休みたいですというね、ご相談をご紹介します。さあ、本題にね、行く前になんですけど、先日ねコミュニティの投稿でも、お伝えした通り引っ越ししました。ついに YouTube でもねご紹介しましたけど、おじいちゃんおばあちゃんのね、家、もう築60年近くになるんですけど、そのお家をリフォームしまして、ついに引っ越ししました。で、今これ収録してるのが引っ越しして1週間ちょっと経った頃かな。まだねちょっと落ち着いてなくて、落ち着くっていつなんやろって感じですけど、でもなんかここ DIY して棚作りたいなとか、ここちょっと片付けね、物がまだ収まるべきところに収まってないんで、それのなんか収納買おうかとか、棚買おうかとかね、なんかじゃあこれにここ置いてあれ置いてみたいな、そこ整理とか、まああと引っ越しのその手続き関係とかもね、なんかこうやらなあかんタスク、目につくことがまだちょこちょこあって、全然落ち着いて、もう一日中ね、なんか買い物行ったり家で DIY したり、なんかごちゃごちゃごちゃごちゃね、バタバタしてます。なので放送はね、スケジュール通り、行こうと思ってるんですけど、皆さんからいただいたコメントについてはちょっと最近お返しがね難しくて、ハートっていうんですかね、いいねをねちょっとお返しさせてもらうってことで、ありがとうと呼んでますよっていうね、意思表示にちょっと変えさせてもらおうかなと思って、なのでちょっとね最近コメントお返しはできてないんですけど、ちゃんと読ませてもらってますので、ありがとうございます。コメントでこうみんなで作っていく放送みたいなね感じになってて、すごく僕はなんかいいねチャンネルやなって思うんですけど、こうやっぱね、なんかお悩み相談っていう感じのチャンネルになってるじゃないですか。で、その相談いただいた方と僕の、一対一の対話ではあるんですけど、それを聞いて、他のね、質問してないけど、聞いてる鍋友さんがどう感じるか、そして、感じたことを自分の胸の中にしまっておくもよし、なんか私の経験もシェアしたいなとか、何か一言ね、こう、エールを送りたいなとか、何かこう、そういう、なんていうかな、動機があったのであれば、コメントっていう形で表現していただくと、そのレターいただいた方も読めるし、僕も読めるし、聞いてる人も読んで、また何て言うかな、考え方をこう多様化させるっていうのかな、そのいろんな観点で、考えられることができて、よりこう深まっていくのかなと。で、コメントがあると盛り上がって楽しいっていう、そういう感じで、コメントはね、大歓迎なんですけど、ちょっとお返しがね、難しくて、今週いっぱいかな、今週いっぱいぐらいでいろいろ片付きそうなんで、なんかこうルーティーンとかね、普段してることとか徐々に戻していって、コメントとかもねお返ししていきたいなと思ってるんですが、ちょっとねしばらくハートポチョでご容赦ください。あ、っていうのと、あとレターね、結構最近いただいてまして、お返しに時間がかかり気味です。はい、なのでちょっと気長にねお待ちいただければと思います。できるだけねご紹介したいとは思ってるんですけども、次の放送でやってくださいっていうのは難しいので、こうレター送ったん忘れた頃に、あ、紹介されてるみたいな風に思っていただければなと。ちょっと1ヶ月ぐらいお待たせする方が出そうな感じなので、もうちょっとねピッチ上げたいと思ってるんですが、その点も、ご認識いただければと思います。はい、じゃあもう本題でいいですかね。はい、本題いきます。鍋友さんからのレターご紹介していきます。最初メッセージですね、風船のギフト付きでありがとうございます。大輝さん、由美さん、こんばんは。こんばんは。いつもお二人の YouTube スタンド FM 楽しみに拝聴しております。 2年以上前のこととなりますが、第94回と第104回放送で取り上げていただいた光輝と申します。お久しぶりです。第94回といえばね、もう今434回の放送ですが、だいぶ前のね、ほんまに初期の放送ですね。まあだから2年以上前になるのか。前回レターを送らせていただいた時は、会社を辞めるのが怖い旨の相談をさせていただきました。その時は大輝さんから優しく力強いエールをいただき行動に移せました。その説は本当にありがとうございます。会社を飛び出してから2年以上経ち、今はウェブライターやライティング講師業などで生計を立てられるまでになれました。すごいですね、独立したってことか。正直ここまで来るのにかなりきつい時期もあったり、今でも定期的に高い壁は訪れたりしていますが、それでもなんとかここまで続けられています。ここまで来れたのも、あの時レターを送らせていただいたのが始まりだったなぁと感慨深く思います。今は収入面や働き方の改善、彼女との結婚に向け暗中模索の日々です。かっこ笑い。相談というかご報告、自分語りですみません。ラジオ配信や YouTube を継続されているお二人を尊敬いたします。これからもずっと応援しております。ありがとうございました。はい、光輝さんありがとうございます。2年越しのレター、こう後日談と言いますか、実は最近こうなってますっていうご報告ですね。嬉しいです、ありがとうございます。いやーね、なんかなんていうかな、こうレターでこうやりとりね、普段もさせていろんな方とさせてもらってるんですけど、こう継続的にね、あの時ご紹介というかその相談させてもらったことが今こうなってますって報告いただけるのはすごく嬉しいんですよね。第94回放送、あの会社を辞めるのが怖い旨の相談ってね、あの辞めるかどうしようか悩んでますじゃなくて、辞めるのは決まってるけど上司に言ったりするのがちょっと、怖かったり遠慮したりどう言おうかなみたいな、まあだからほんまに、まあエールですよね。多分僕が何言ったかもう覚えてないんですけど、多分もう頑張れと、辞めるときはもう辞めるしかないみたいな、まあもうそんな感じのことを言ったんちゃうかなと思います。結局やっぱそうなんでね。で、やっぱ光輝さんすごいのは、その、どうしようか迷ってるんじゃなくて、辞めるのはもう自分で決められてたわけじゃないですか。だからそこの、なんていうかな、決断力というか、で、それを実行に移す力とかはね、やっぱり、長けていらっしゃったんやなと思って、だからこそ、脱サラしてね、こう、まあ、個人事業で独立して、で、生計を立てられるまでになれましたって、これはね、ほんまにすごいことですよ。独立して、ね、2年間、こう、辞めずに続けて。まあ、僕らもね、やっぱ、個人事業でやってるのもあるんで、いや、きつい時期もあったんやろな、とかね、苦労とか、ね、悩みとか、葛藤とか、あったんやろな、っていうのも想像します。いや、よく頑張ったと思います。あのレターありがとうございます。彼女との結婚に向け暗中模索の日々です。頑張ってください。ご結婚に向けてね、応援しています。また何かあればぜひ、ご報告というか自分語りで全然大歓迎ですので、レターいただければと思います。ありがとうございます。はい、では続いて、鍋友ネームさくらんぼさん。渡辺夫婦のお二人のお話を聞いて、セゾン投信で積立NISAを始めました。しかし、口座開設してすぐに中野晴弘会長の退任が決まり、今後のセゾン投信への心配の声を多く見ました。お二人は今回の騒動でセゾン投信を解約する予定はありますか？渡辺夫婦の話を聞くだけではなく、自分でも勉強しなくてはと、中野氏の積立NISAはこの9本から選びなさいを読み、中野氏の考え方や経営方針がとても誠実な方だと感じていました。そんな中野氏だからこそセゾン投信を選んだのですが、退任になってしまい、しかも不本意な退任だとおっしゃっていたのでとても心配です。どうするべきでしょうか？ご意見をお聞きしたいです。はい、ありがとうございます。まあ、ちょっとニッチな話にはなるんですけど、まあ、セゾン投信ね、あの僕らの放送でもよく紹介してるし、僕らもあの実際ねこれで積立NISAで運用してて、まあ、鍋友さんにもね、何度かご紹介してるので、これいつかちょっと、 話そうかなって思ってたことだったんですよ。なのでね、ちょっとだけお時間いただければと思います。で、セゾン投資ね、投資信託ですと。で、僕らもお勧めしてるし、実際運用してます。で、この中野春弘会長の退任騒動っていうのが、このね、2ヶ月ぐらいで、こう、あったんですよ。そういう騒動が。セゾン投資の、まあ、顔と言える人で、まあ、創業者で、今会長職で、もう積立王子っていうね、愛称がつくぐらい、なんかこう、人気というか、まあ、名物の会長さんやったんですよね。会長って言っても、なんかその、めちゃくちゃ、おじいちゃんとかじゃなくて、普通に、まあ、シュッとした感じのおじさんなんですけど、まあ、名物の人でしたと。で、その人が、まあ、不本意ながら退任することになったと、セゾン投信を。うん、っていうニュースが、まあ、ちょっと飛び交って。で、まあ、中野さんが作ったセゾン投信で、中野さんがその積み立て投資とかコツコツやりましょうみたいな、そういう運動をね、ずっとされてた人なんで、その人が退任したってなったら、今後セゾン投信大丈夫かみたいな感じで、ちょっとざわざわざわってなったんですが、結論を言うと、僕らは別に解約するつもりもないし、積み立てをやめるつもりもないです。現状はね。まあ現状っていうか、まあしばらくは特に動かないかな。ってかもう積み立て投資ってやっぱこう、焦って解約とかするのが一番ね、回り回って損やったり、良くない行動やったりすることが多いんで、まあセゾン投資ね、一度信じて、ね、積み立て始めたものなので、会長の退任ぐらいではね、そう簡単には崩れないです。ここで投資するぞっていうこの決意はね。なんで僕らは続けますと。で、それはただ意固地になってるだけじゃなくて、まあ現に大丈夫やろうと思ってるから積み立て続けるんですよね。で、なんでかっていうと、セゾン投信からのいろんな、今回の会長の、退任で、今後こうですとか、こういう状況ですみたいなね、いろんなメッセージ出てて、それを読んでるんですけど、まあまあ大丈夫やろうと思ってます。特にね、その、セゾン投資の中身自体が別に変わるわけではないんですよね。会長が辞めたからといって。で、社長はね、園部さんっていう人にもう何年も前から変わってて、実際のその経営者はもう中野さんじゃなくて園部さんなんですよね。なんで園部体制がもうすでに何年も続いてたし、中野さんの元でね、中野さん会長、園部さん社長っていう元でずっと続いてきたんで、世代交代というかね、代替わりは実はもう完了してるんですよ。で、さらに、その、積み立て、投資信託を運用する、マネージャーっていう人も、なんとかさん、瀬下さんとかだよ、なんとかさんっていう人、すいません。もう、創業当時からね、中野さんとずっと、運用してきた人で、そのポートフォリオマネージャーっていう人も、残って、続けますと。なんで、なんかごっそり中身が変わりますっていうよりは、まあ、会長っていうその顔がいなくなるっていう、だからまあ、側ですかね。まあ、側がちょっと、なんか、変わりましたっていうか、やめましたっていう感じなんで、中身自体は変わらんし、セゾン投信のなんか本質っていうのは、そうね、簡単に変わるもんじゃないなと思ってるので、実際、まあ別にね、それは寂しいんですけど、まあ大丈夫やろと。というわけで、まあ渡辺夫婦としては、今のところ解約するとか、積み立てやめるとか、そういうことはせず、まあ今まで通りね、続けていこうと思っています。何かご参考になれば幸いです。桜んぼさん、レターありがとうございました。では続いてです。はじめまして、メイと申します。いつも楽しく視聴させていただいています。早速ですが、お二人は悲しいニュースを見てどう気持ちの整理をしていますか？毎日耳を塞ぎたくなるニュースが多いですが、私は特に事故や殺人なので、人が理不尽に亡くなってしまうことに対して胸が締め付けられ何度も考えてしまいます。亡くなられたご本人やご遺族の気持ちを考えると、そのニュースを思い出してはなかなか立ち直れません。特に最近、自分自身が子供を産み、育児中なので、同じような赤ちゃんが凶悪な人間によってひどい目に遭った、殺されてしまったりするようなニュースを見ると、本当に辛く、自分の立場に置き換えると気が狂ってしまうだろうなと思います。その赤ちゃんのことを思うとかわいそうでかわいそうで、幸せな人生を生きてほしかった、なんでこの子がこんな目にと本当に悲しくて仕方なく、 胸がぐちゃぐちゃになります。お二人は辛いニュース耳にするとどんな感情になりどう乗り越えますか、教えていただけると幸いです。うん、みえさんレターありがとうございます。うん、悲しいニュース、ショッキングなニュース多いですよね、毎日ね。で、あまりにもそういう辛いニュース、悲しいニュース、まあショッキングなニュースね、多いので、ちょっとね、ちょっとずれた回答かもしんないですけど、見ないんですよ、ニュースを、そもそも。やっぱなんか嫌な気分になるんですよね、なんか少なからず。で、それは、まあ、辛いなっていうのもそうやし、悲しいなとか、怖いなとかね、あ怖い、世の中物騒やなって思うのも、なんか僕にとってはなんか生きづらい、悪いって言ったらあれですけど、なんかあんまそういうこと思って生きたくないですよね。なんか怖いな、嫌やなとか悲しいなとかね、まあハッピーで過ごしたいわけですよ。ハッピーで過ごしたいのに、そういう暗いニュース見るとやっぱ自分の心も少なからず暗くなってしまうし、ちょっと話を広げて言うと、そう、悲しいニュースじゃなくても、なんかこう芸能人が不倫しましたとかね、なんかこうゴシップネタみたいなんとかあるじゃないですか。あの政治家がこんな不適切な発言したみたいな、ちょっと上げ足取りっぽいやつとかね、もう含めて、なんかそういう、そういうのも、あんまり見すぎるとやっぱ自分の心に良くないなっていうのは思うんですよ。意味ないというか、やっぱなんかハッピーには少なくともならないですよね。なのでもう僕はね、見ないって決めてます。はい、そういうニュースは基本的にね、見ることがあってもその深追いしないとか、まあそうやってなんか悪いニュースとかをあまりこう日常的にね浴びないようにすると自分の心も平和に保たれる。まあそういうことをね実感するわけですよ。で、まあこれはね僕自身の考え方なんで、まあそれがね、なんていうかな、いいんやっていう人もいるとは思うんですけど、ニュースね、見てもしゃあないなってちょっとぶっちゃけ思うんですよね。正直言って。なんか、まあ経済のニュースとかやったら見たりもするんですけど、とかなんかね、金利がどうこうとかね、そういうニュースはまあ見ることもあるんですけど、その事故ありましたとかね、しかも自分の住んでるとこから遠く離れたね場所でなんかこう死傷者何人事故ありましたとか、まああとなんか立てこもり事件起こりましたとかね、火事起こりました、殺人事件起こりました、まあその知る権利というかがあるので、報道機関は大事だと思うし、それが見れる状況っていうのも大事だと思うんですけど、かといってじゃあ自分がそれ一生懸命ね日々ウォッチせなあかんかっていうと、全然知らなくていいことばっかりじゃないですか。まあそんな気はするんですよね。だからまあ僕はもう遠く離れたっていうか、別に近所でもそうですけど、あ事故あった、あ事故あったんや、で終わりっていう風にするようには気をつけてますね。例えばちょっとパッてねテレビつけた時に、なんかこう、どこどこで火災が発生しましたみたいなニュースやってるとするじゃないですか。で、あーやってるんやーって言って、そっからねテレビ、まあ、特にお昼の番組とかそうですけど、もう30分ぐらいその火事のね、現場からはこうですとかね、出火源はこうですが、家族構成はこうで、これの、放火の疑いがあるんじゃないかとか、ね、こうでコメンテーターの人とかね、全然別に火事の専門家でもない人がこうですかね、ああですかねとかって語ったりとかして、もう30分ぐらい尺あったりするじゃないですか、一個のなんか事件とか事故で。それをね、永遠なんとなく見続けてたらね、そら心疲弊するなって思いますよ。ってことで、なんか世の中には自分が知らなくてもいいこともあるんじゃないかなと、深追いしなくてもね。まあせめてなんかどういうことがあったぐらいは、まあ知ったとしても、なんかそれ以上、なんかのめり込まなくてもいいのかなとは思ってるんですよね。だからもう、あ、もうこれ以上はやめようって言って、まあテレビとかでもね、消したりとか、するようにはしてますかね。だからまとめると、まあ辛いニュース、暗いニュース、悲しいニュース、まあ人の不幸をね、報じるような、 ニュース、まあ、それはなんか不倫しましたみたいなスキャンダルもそうですし、なんかそういうこうちょっとこう暗い、ニュースを見ると嫌な気持ちになります。で、それは溜まってく、どんどん自分に溜まっていくもんかなと、その見た時だけ、うわ、怖いな、怖いな、で、はい、すっきりじゃなくて、なんかどんどんね、溜まっていくと思うんですよ。で、溜まると、人にはやっぱキャパってあるんで、キャパオーバーになってくると、どんどんしんどくなるし、なんか日常生活もなんか、暗くなってきたりとか、まあ、影響ね、出てきたりとかするのかなって、もう思うので、あんまりそういう、なんか自分にとって負担になるね、こう積もっていく、なんかこうゴミが溜まっていくみたいな、原因になるようなことは、もうしないようにしてますっていうような回答になりますかね。具体的に言うと、もうニュースは見ない。もしね、あ、なんか知りたいなとか、うわ、ちょっと興味あるなって思ったとしても、そこをね、ぐっと抑えるんですよ。僕だから醤油差しペロペロとか全然ニュース知らないですよ、実は。単語だけ知ってるっていう。単語だけ知ってるけど、なんか誰がどうでとか、どうなってとか。もう映像もね、なんかニュース番組流れたら一回は見たことあります。なんかたまたま流れたんで。でも、それ以降見たことないし。だからもうなんか全然知らないですよ。なんか架空のっていうか、あ、なんかそういう、なんか変な出来事あったんやな、みたいな。いろいろ大変やなみたいな。まあそんな感じです。で、そこからツイッターで他の人なんて言ってんのかなとか、ヤフーニュースのコメント欄見出したりすると、まあ余計もう心を病んでくるんで、まあやっぱりね、控えた方が、いいなって基本的には思いますね。そういうこう悲しいニュースとか、こう人の不幸とか、なんか不祥事とかね、そういうニュースを、いろいろ漁っていくのはね。だからまず見ない。で、見たとしても、深追いしない方が、まあ、心の健康にはいいのかなとは思ってます。ちょっとずれた回答やったかもしれないですけど、こんな感じで、いかがでしょうか？みえさん、レターありがとうございます。やっぱり辛いもんは辛いんでね。それはもう仕方ないのかなとも思いますね。では最後の方です。いつもお二人のラジオに癒しと元気をもらっております。悩みがあり初めてレターさせていただきます。社会人6年目27歳の女性です。今年の春に地方から東京へと転勤となり、慣れない仕事かつ残業が続いており、心身ともにかなり疲弊しています。職場の人間関係は良好なため、それだけが唯一の救いですが、最近ではふとした時に涙が出たり、まだやれる大丈夫とプラスな気持ちになった10分後にはやっぱり逃げたい、もう何もかも嫌だとマイナスな気持ちになり、一日中それを繰り返しています。最悪立ち止まって休めばいいと頭では理解しているのですが、世の中もっと大変な人はたくさんいるし、同僚も頑張ってこなしている、困難で倒れていたら何も乗り越えられない、周りにも迷惑がかかるし自分に負けたくない、絶対に乗り越えたいという気持ちが強く、仕事を休む、立ち止まるという決断は私にとってものすごくハードルが高く感じています。もし渡辺夫婦がお仕事や私生活で苦しみを感じられたら、どういうタイミングで休むことを決断されますか？よければアドバイスいただけますと嬉しいです。はい、ありがとうございます。あ、ユッキーさんですね。鍋ともでもユッキーさん、ありがとうございます。まあ大丈夫かなってちょっと心配になりましたけど、難しいですよね。この、やっぱこう、負荷かけて頑張るからこそ、成長したり楽しかったり、やりがいがあったりするっていうのも、まあ仕事の一つの側面やし。かといって辛いもんは、ね、いつか心と体病んでしまったら、元も子もないわけで、ね、その、絶対乗り越えたいっていう原動力は、ねえ、いいんですけど、まあ無理しないようにしてほしいなとも思って、ちょっと心配にはね、なりました。だから大丈夫かなーって思うんですけど、まあご質問としては、どういうタイミングで休むことを決断されますかってことですよね。まあ僕の話でよければなんですけど、そうですね、休む、やめる。あ、これ以上やめとこうっていうことですよね。一個、まあ、サインがあるとしたら、体の不調かな。 体の不調が出た時に結構あ今無理してるんやって気づくこと多いかもしんないです。うん、なんか振り返ればそんな気はする。例えば、今なんか妊活お休みしてまして、夫婦でで妊活休んで、そのなんか YouTube とかのお仕事も全部休んでるんですよ。タイアップとかね、企業案件ってやつ、あれも全部お断りしてもう休むっていう風に、休養期間ってことでね、全部やめてますっていう状態なんですよ。でなんでそのじゃあ休む決断をしたかっていうと、やっぱ一個はね、体の不調が出たからっていうのはあったかもな。僕は例えば年末にかけてね、ニキビできましたね、久しぶりに。ね、今までちょっと出たとしてももうすぐ引っ込む感じだったんですけど、割とがっつり両頬にできて、で皮膚科で薬もらってもう半年以上経ってるんですけど、ようやくもう消えてきたかなってことで、割としっかりね、こんな薬で治療して半年以上かかってて、ニキビはほんまにもう思春期以来ちゃうかなっていう、まあそんなねニキビが、ね、できましたね。なそれもまあ別にね、ワールドカップで寝不足やったっていうのもまあありつつなんですけど、多分てかそれちゃうんかって話なんですけど、でもその時もうすごい夫婦関係もいろいろ良くなくて、ストレスもたくさん抱えてたと思うんですよね、YouTube のことも含めて。でなんかそういうのがやっぱりいろんな体の症状としてなんか出てきてたんかなーとかね思って、でまあもうニキビできるぐらい、ニキビができるぐらい辛かったんやって思って、ほんでなんか休むこととかを提案したりとかねしましたね。ほんまにニキビが原因か知らないですよ、知らんけど、なんか一個サインとしては認識してるんですよ、体の不調、体の異変っていうのは。もうだからこの妊活休みますとか YouTube 休みますっていうのも割と体の不調きっかけでその決断につながってるっていうのはありますし、その日本一周とかね、この配信活動をする前はベトナムで働いてたんですけど、ベトナム1年働いてた時も、いやこれはねもう昔の話だし、ほんまに原因それかどうかはもう定かではないんですけど、やっぱねベトナムでも体の不調めっちゃ出た時期があって、なんかね日中めちゃくちゃ眠たいんですよ。めっちゃ眠くて、普通にあまあ夜遅く帰ってきてですけど、でもまあ睡眠時間ね、なんか別に毎日4時間ですとかじゃなくて、普通になんかまあ6時間から何時間か寝てたりとかしてたと思うんで、そんなねなんかめちゃ睡眠不足っていう環境でもなかったと思うんですけど、まあなんか寝てもね日中めちゃくちゃ眠くなるんですよっていう時期が割とあって、でそれ今思ったらね、なんかちょっとストレスっていうか鬱っていうか、なんかそういう症状やったんちゃうかなって思いますね。その時はなんで眠んやろって感じだったんですけど、今思えばね、やっぱあれもちょっと無理してたんちゃうかなって。で結局帰ることになりましたしね、ベトナムからね日本に。うん、だからまあ相当いろいろなんかあって、体もうやばいでっていうのをこう眠さとかで出してたんかなって。うん、やっぱそんな気するな。そうだからなんかこう心のなんか健康ってなんか目に見えないじゃないですか。でも体の健康って分かりやすかったりするじゃないですか。なんか、まあ、眠いとか頭痛いとかね、ここがなんかだるいとかで、それってなんか心のストレスとかが引き起こした体の不調で、それがだからもう辛いよやばいよっていうサインやったりすることもあるんで、まあ、そこのサインはな大丈夫大丈夫とかね、多少眠いぐらい大したことない、多少の頭痛ぐらい頑張らないとってするんじゃなくて、ん最近体おかしいぞと、大丈夫か、一時的に頭痛いだけ、それともなんか今の生活とか仕事とかなんかそういう慢性的なことから来てないかな、休むべきなんかなっていうのを立ち止まるね一つのきっかけにできたらいいんちゃうかなとは、僕自身の経験ではそう思いましたかね。ということで言うと、まあ、ユッキーさんね、 ちゃんと寝れてますかとか、なんか頭ずっと痛いとか、そういうね、あの体の不調とかないかなっていうのは気になりましたかね。まあ、くれぐれもね、無理せず、まあ、頑張るときは頑張るときで必要なんですけど、うん、無理しないでね、やってほしいなと思います。レターありがとうございます。はい、というわけで、今回の放送以上ですね。最後までお聞きいただきありがとうございました。この放送へのコメント、いいね、そしてレターお待ちしています。ではまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。